私たちはかつては暗闇の中を歩んでいました。しかし今大いなる光を見ました。私たちはかつては死の影の地に住んでいました。しかし私たちの上に今光が輝きます。あなたは一人子を私たちのためにくださるほどに世を愛してくださいました。あなたの愛の光の中に、朝の光の中に、昼の光の中に私たちは包まれています。主よ、どうぞ私たちにこの光に気づく心をお与えください。キリストの光に私たちの目を向けさせてください。もうすでに神様の光が私たちを照らしているのですから、どうぞ私たちが暗闇に属する思いを捨てることができますように。夜の闇の中でないと恥ずべき行いをもうやめることができますように。私たちの行うところ、あるいは思うところ、そのすべてをご存知なのは神様あなたです。私たちが知っていて、あるいは知らずに犯してきた神様にも隣人にも申し訳の立たぬさまざまなことを、神様どうぞお許しください。そしてどうぞキリストの光の中で私たちを新しくしてください。クリスマスの朝を迎えました。主イエスキリストのご降誕を共に祝い、あなたに賛美を捧げるために、今私たちは神様の御前に集まっています。私たちの捧げる祈りをどうぞお聞きください。私たちの捧げる賛美をどうぞ神様お聞きください。そしてどうぞ主イエスキリストの福音の出来事を、今日私たちのために生まれてくださった救い主を、今私たちが会うことができますように、聖書の言葉を私たちのうちに響かせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ルカによる福音書第2章8節から21節までを朗読いたします。新約聖書の102ページ、ルカによる福音書第2章8節から21節までです。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって貝羽桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。すると突然天の大軍が現れ、この天使と共に神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行って主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝ている血の御子を探し合った。その光景を見て羊飼いたちは この幼子について天使から告げられたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の告げた通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日が経って割礼の日を迎えたとき、幼子はイエスと名付けられた。体内に宿る前に天使から示された名である。今年のクリスマスは忘れることのできないクリスマスになりました。先週月曜日19日の日に私たちの中瀬悦子姉妹の夫正弘さんが亡くなりました。おととい23日にこの場所で葬儀をいたしました。正弘さんご本人は最後まで洗礼を受けになることはありませんでした。しかし悦子さん、そしてお母様でやはりこの教会のメンバーでいらした佳子さんに囲まれて信仰の道を求めてこられた方でした。悦子さんや佳子さん、奥様やお母様に囲まれながら彼女たちが信じていた主イエスキリストという存在は、私が正弘さんとお話をした時にも、正弘さんご自身にとっても常に一つの問いであり続けたのかと私は思っています。中瀬さんご夫妻には4人のお子さんがおられます。それぞれ4人のお子さんたち、そして悦子さんに正弘さんとの思い出を書いていただけますかと19日の日にお願いをして文章を書いていただきました。その中でご長女のカエスさんがこんな言葉を寄せてくださいました。カエスさんはご長女ということもあって一番この教会との関わりが深い、相模の教会の前身である栗原伝道所に小さな頃から通っておられました。浜崎先生の時代からだったそうです。栗原伝道所での思い出話をたくさん今回聞かせてくださいました。その中でこんな風に一文書いておられますね。少しお読みいたします。クリスマスの思い出。子供が生まれてからクリスマスが近づくと我が家のクリスマスを思い出します。子供時代はツリーを出すと電飾をつけて電気を消し、父が買ってくれた大きなクリスマスソングの LP レコードをかけて汗びしょになるまで踊るにぎやかな時間も楽しみの一つでしたが、祖母を交えた家族7人で賛美歌を歌うのも恒例で、父はそれをとても大切にしていたように思います。父は賛美歌を大きな声でいつも歌い、諸人こぞりて歌うのは特に好きだったようです。父さんは教会に行っていないのになぜ賛美歌を歌えるのと不思議でしたが、ろうそくを灯し、その上にくるくる回る飾りを見ながら、それに合わせて諸人こぞりて主は来ませりと一緒に歌ったのが高揚感があってとても楽しかったのを思い出します。今となってはですが、サンタクロースのプレゼントやキラキラしたクリスマス以上に特別な幸福感に包まれた思い出です。最後の言葉がすごくいいなと思いました。家族みんなで賛美歌を歌ったその思い出がサンタクロースのプレゼントやキラキラしたクリスマス以上に特別な幸福感に包まれていた。 小さな頃から教会学校遊びに行き、あるいは平日もちょうどご自宅から学校に行くまでの道、栗原伝道所の前を通って毎日学校に通っていたそうですけれども、ランドセルも下ろさないで、まだ学校帰りのうちに教会に寄ってお茶を飲んで休憩をしてから毎日学校に帰っていて、後田先生に一回とにかくお家に帰ってから遊びに来なさいとよく言われたということをおっしゃっていました。そうやって子供が教会に出入りをして遊んで教会が好きで、そして何十年も経ってお父さんと一緒に賛美歌を歌ったのが一番の幸福感があった思い出だっていうふうに言ってくれるっていうのは、もう本当に教会としては最高に嬉しいことだなというふうに思います。私も今教会出入りしている子どもたち、諦めずにやっていこうというふうに、まあ、そんなことも思いましたけれども、サンタクロースのプレゼントやキラキラしたクリスマス以上に特別な幸福感に包まれていたクリスマス、みんなで一緒に賛美歌を歌ったクリスマス、昨日はこの場所でクリスマスイブの礼拝をいたしました。たくさんの賛美歌を歌いました。クリスマスの賛美歌を歌いました。1年前はもっと活動を今以上に絞っていましたから、まあ、本当にもっと小さな聖餐の礼拝だけをクリスマスイブには捧げました。そしてその頃はまだ賛美歌も今のように全部を歌うというのではなくて、1曲につき1節だけというふうにしていましたので、クリスマスの賛美歌をこんなに思いっきりみんなで歌うことができるというのは本当に久しぶりのことです。そういう意味でも本当に嬉しい、特別な幸福感があるクリスマスを迎えました。クリスマスにはたくさんの賛美歌があります。賛美歌にあふれています。今日私たちに与えられているこの聖書の御言葉では、天の大群の賛美歌が登場しています。どんなところだったのか、どんなふうに地に響いたのか、これを聞いた羊飼いたち本当に幸せだったと思います。世界で彼らしか経験することのできなかった特別な賛美歌の経験、羨ましいなと思います。そして忘れることができないのは、この天の大群の賛美歌を聞いた、それは真夜中の出来事だったということです。闇夜の中で彼らは天使の歌声を聞きました。夜の闇が全地を覆うような中で、彼らはクリスマスの賛美歌を聞きました。羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れを番をしていたその夜のことです。主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らした、それだけ周りの闇夜も深かったということでもあるのでしょう。今日礼拝の最初に朗読をした招きの言葉、イザヤ書の言葉でしたけれども、このように書いてありました。闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いた。闇の中を歩んでいたと言います。死の影の地に住んでいたと言います。私たちのことです。私たちはかつて闇の中に住んでいた、死の影の地を歩んでいた。私たちが今決して忘れてはいけないことは、今日も戦火にさらされている人々がいるということです。2月にウクライナでの戦争が始まってから、私の説教塾という牧師たちの仲間のグループに私は所属しているんですけれども、そこで平和が来るようにという願いを込めて、みんなでお昼の12時になったら主の祈りをそれぞれの場所で祈ろう、まあ、誰かがそういうことを呼びかけて、その祈りが今も続いています。戦争が終わるまで続けようと思っています。 戦争の中で今日のクリスマスの朝を迎えた人もいる。あるいは私たちのこの生きている住んでいるこの地でも、キラキラしたクリスマスの傍らで傷つけられている人や孤独な人もたくさんいます。闇の中を歩んでいた民は大いなる光を見た。そのように聖書は言います。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝いた。聖書は言っています。一体どこにその光が見えるんでしょうか。聖書はこのように言います。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らした。光は私たちが見出すものではなくて神様が照らすのだと聖書は言います。私たちがどこかに行ってわずかな光を拾い集めてくるというのではなくて、神様が私たちのところに光をもたらしてくださる、神様の方から照らしてくださると聖書は言うのです。ありがたい言葉です。しかも主の天使が現れというふうに言っています。主の天使が現れた、この現れる、この時のどういう様子だったのかって皆さんどういうふうにイメージしておられるでしょうか。この現れるっていう言葉なんですけども、これ他のところでどういうふうに使われているのかって調べてみる、例えば枕元に立ったっていう時のこの、そういう時にこの現れるっていう言葉を使っています。もうすごくすぐそば、ごく近くに立っているというニュアンスを持っている、立つ、現れるというように近づいてきた。なので私はどちらかというとイメージとしては、なんか遠い天の高みに天使が現れて高いところから恐れるなっていうふうに呼びかけているようなイメージがあったんですけど、そうではなくてもうすぐ目の前、すぐ近くまで天使が現れて近づいてきて、目と鼻の先、もう手を伸ばせば届く、そういう距離にいながら顔を覗き込みながら天使は言うんです。恐れるな。これもまた本当にありがたい言葉です。私たちは毎日いろんなことを恐れながら生きているからです。これから一体どうなっていくんだろう、自分や家族や大切な人一体どうなっていくんだろう、自分が選択してきたことややってきたこと無駄になってしまうんじゃないだろうか。皆さんどうでしょうか。私は自分はすごく臆病な人間だなというふうに思います。いつもなんか怖がっている、自信もないし何かに保険をかけたがる。でも臆病というのは信仰者としては決して褒められたものではありません。むしろ聖書は臆病であることを厳しく戒めています。でもビクビクいつも何かを恐れている自分がいる、どうしてなのかなということを自分の心の中の動きを観察をしてみると、恥をかきたくないなとか、そういうような、どうでもいいようなことが本当は心の中にあるんだけれど、いつも自分はそんなことでおどおどしているなというふうに思います。でも天使は、主の天使は私の目の前まで来て、もうすぐ前まで来て顔を覗き込みながら言うんです。恐れるなってそういうふうに言っている天使の言葉を聞いたときに気づくのは、羊飼いたちは一体何を恐れていたのかというと、すると主の天使が現れ、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたというふうに聖書は伝えている。羊飼いたちが恐れていたのは将来の不安だとか病気に対する恐れだとか自分のメンツがどうなるかとか、そんなことを恐れていたんじゃない。もっと大変なことを彼らは恐れていました。主の栄光を恐れていた。 闇の中を歩んでいた者たちが光に照らされた時にその光を恐れたんです。死の影の地の中に住んでいた者たちが光が輝いた時にその輝く光を恐れたんです。本当はこれこそが私たちにとっては本当に恐るべきものです。クリスマスというのは私たちが生ける神様の前に引っ張り出される時のことです。いや、引っ張り出されるというよりも私たちの間近にすぐ顔の見える覗き込むようにして神様が来られる。羊飼いたちはそのことを恐れました。この光、神様の光に照らされて羊飼いたちを恐れた。しかし天使は告げます。恐れるな。そして言うのです。私は全ての民に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は産着にくるまって貝桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。救い主がお生まれになったと言います。救い主がお生まれになった。だから恐れるな。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。今日、今年のこのクリスマスに何度でも何十回でもこの天使が告げた福音の宣言を私たちは味わいましょう。救い主がお生まれになったんです。私たちのために、あなたのために、私のために救い主がお生まれになった。天使はそのように宣言をします。神様の前に本当は立つことのできない私です。でもそんなことにも気づかずにうじうじうじうじ自分のことばっかり考えてかまけているようなつまんない悩みに悩まされている、そんな私、そうやってるうちにすぐそばですぐ隣で悲しんでいる人がいても気づかなかったり、見て見ぬふりをしてしまう。臆病で人を愛する勇気もない。でも私たちのために救い主がお生まれになった。あなた方のために救い主がお生まれになったと天使は告げます。さらに言います。あなた方は産着にくるまって貝桶に寝ている血のみ子を見つける。これがあなた方への印である。産着にくるまっている、しかも貝桶の中に寝ている血のみ子、あなたたちはその血のみ子に出会う。それがあなたたちの印だ。印というのは言葉変えれば証拠ということですよね。救い主がお生まれになった、その証拠は産着にくるまって貝桶の中に寝ている血のみ子だ。証拠というには随分と不思議な証拠です。どうして貝桶の中に寝ている血のみ子が救い主が生まれたという証拠になるんでしょうか。そこで注目をしたいのが14節の天の大群の賛美歌です。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。この前半、意図高きところには栄光神にあれという言葉はよくわかります。神様に栄光あれ、賛美歌ってそういうものですよね。後半が続きます。地には平和、御心にかなう人にあれ。平和ということがここで歌われている。どういうことなんだろう。考えます。この賛美歌を初めて聞いたのは羊飼いたちでした。2000年前パレスチナに生きていた貧しい羊飼いたちがこの最初の天使の賛美歌、平和を告げる賛美歌を聞きました。この時代、皇帝アウグストゥスの勅令による人口調査が行われていました。全領土の住民に対する人口調査というふうに聖書に書いてありますけれども、ものの本を読むと 何十年もかかるような大事業だったそうです。そのローマ帝国の全領土に対するっていうことをすると、でそういう人口調査の中でヨセフとそして身重のマリアがナザレ村からベツレヘムの町まで移動することができた。それはある程度治安が良かったからです。もう歩くとすぐに強盗が出てくるようなところではそのような旅をすることもできない。あるいはもしも戦争中だったとしたらそうやって移動するっていうのはどう考えても無理です。ある程度治安が安定していた平穏な時代だったから人口調査を実施することができました。歴史の教科書を開いてみると皇帝アウグストゥスの時代から200年近くの間ローマ帝国は平和の時代を迎えていたというふうに書かれています。その時代のことをローマの平和と呼ぶこともある。ローマの支配する地中海世界がこのローマの支配力があまりにも絶対的で大きな戦争が起こることもなく平穏な時代を過ごすことができていた。ローマの平和。しかしどうだったんでしょうか。マリアとヨセフの旅路は確かに比較的安全だったかもしれません。でもそもそもどうしてそんな旅をしなければいけなかったのか。支配者が支配を確立するためです。しっかりと庶民から税金を取るために人口調査をしていました。あるいは例えば我々の立場からしてみたらローマの平和と呼ばれたこの時代にこれから数十年経つとキリスト教会に対する大迫害が起こりました。あの皇帝ネロという男も非常に有名ですけれども、あの男が支配していたのもローマの平和と呼ばれる時代の中の出来事です。たくさんのキリスト者たちがローマの競技場で十字架につけられて殺されたっていうのもローマの平和と呼ばれていた時代の出来事でした。そして何よりも主イエスキリストが十字架にかけられたのもローマの平和と呼ばれていた時代の出来事です。皇帝アウグストゥスの次の皇帝ティベリウスの時代に主イエスは十字架にかけられました。アウグストゥスにしても歴代の皇帝たちにしても彼らは自分のことを神の子と自称し皇帝崇拝を臣民たちに要求していました。そういうことをしていく上での平和と呼ばれていたのがこの時代のローマが支配する地中海世界です。天使たちは歌いました。地には平和、御心にかなう人にあれ。ここで天使たちが歌っている平和はローマの平和とは随分違う平和です。一体どこにその平和があるのかというと天使は言うんです。あなた方は産木にくるまって貝羽桶に寝ている血の御子を見つける。これがあなた方への印である。貝羽桶に寝ている血の御子がその平和の印だ。神が下さる平和の印は他のどこでもない。貝羽桶の中に寝かされているたった一人の血の御子なんだ。自分を神の子と自称しているローマの皇帝ではない。人口調査を世界中の民にすることのできるような圧倒的な力でもない。無力に貧しく貝羽桶の中に寝ている血の御子が平和の印。この血の御子は小さな産着をまとっています。産着にくるまって貝羽桶に寝ている血の御子。貝羽桶に寝ているというふうに天使は彼らに言いましたけれども、今回の今日の準備のためにいくつか調べ物をしていたらある人がこんなことを言ったんです。ルカによる福音書では布にくるめられて寝ているという言葉がもっと先の方に行くとまた出てくるところがある。こういう箇所です。イエスの遺体を下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない 岩を掘った墓の中にイエスを納めた。イエス様が十字架にかけられた後、イエス様を墓に葬る時の出来事です。イエス様の遺体を天の布で包んだんだ。そしてまだ誰も葬られたことのない墓の中にイエス様のことを納めた。この葬るっていう言葉が寝ているっていうのと同じ言葉が使われている。布に包まれたイエス様を葬った。貝羽桶に寝ている血の御子、産着にくるめられて貝羽桶の中に寝ている血の御子というふうに、ルカがこの時の主イエスのお姿をそのように伝えた時に、天布に包まれて墓の中に寝かされている主イエス様、十字架にかけられたイエス様のお姿をもうすでにここで仰いでいたに違いないと、そのように言われていました。平和は権力者に頼っておこぼれのように得るべきものではありません。平和を求めるというのにはへりくだりが必要です。そのへりくだりっていうのは、布にくるまれて貝羽桶に寝かされているその血の御子へのへりくだりです。つまり十字架で死に、雨布にくるまれて墓の中に葬られた方へのへりくだりです。平和の印はそこにある。キラキラしたきらびやかなところではなく、貧しく私たちのために貝羽桶の中にお生まれになったお方に私たちの平和がある。もっといい暮らしをした先とか、もっと大きくなっていくその果てに平和があるのではない。貝羽桶の中に寝ている一人の血の御子、十字架にかけられて死んだ一人の男、主イエスキリストこそが私たちの平和。今日このクリスマスに聖書は私たちにそのように宣言をします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちの平和、主イエスキリストを仰ぎます。貝羽桶の中に寝ておられる血の御子イエス様を私たちは仰ぎます。平和をお与えください。天使たちがあの夜歌った通り、緯度高きところには栄光神にあり、地には平和が御心にかなう人にありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。